はい、ということで始まりました東京ミルク放送局でございます。この番組は映画、漫画、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。 MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよい はい、ということでですね、はい、今日は、はい、1月に公開をされた、
はい、
ミスタージミーという映画を見に行ってまいりました。
早速行きますか。
当たり前じゃないです
か、枕もなしに。
そんなの、そんなの、まあ、落語じゃないといりませんよ。
いりませんか。はい、
行ってきましたんで、
はい、
そのお話を、
はい、
私と森江さん2人とも見てきたんで、
はいはい、
ぜひ、このお話をしたいなと、
はい、
いうことで、感想をね、
はい、
お話しできればなと思います。
はい、
ミスタージミー、はい、ちょっと今
とは
後ろにね、
はい、
ホームページを出してるので、
これ出してて怒られないんですか。
怒られないような感じにしたいですよ。あれ長えな。ストーリー、
はい、
ジミー・ペイジに憧れた、
はい、
桜井さんがジミー・ペイジ愛を爆裂する映画、
はい、そうですね、レッド・セッペリンのね、
はい、
ギタリスト
っていうことでしょう。
そうです、まあ、それ以上でもそれ以下でもありませんね、はい、ただね、それが常軌を逸してるんですよね。
常軌を逸してるだ
ろ、まあ、もちろんほらね、あのミュージシャンの方々って当然やっぱり自分が影響を受けた、例えば子供の頃に見たこの人を見て、ね、バンドを始めたんですみたいなことは当然あると思ってて、
はい、
まあ、当然やっぱそれにちょっとあの影響を受けたルックスだったりとか、あの演奏のね、あのスタイルだったりっていうのが、まあ、当然みんなそれぞれあるとは思うんです、
はい、
ただこの方はね、どう越してますよね。
あのね、最初に、
はい、
なんかピヨヨーンってギター弾いてて、
はいはい、
雪の十日町から入って、はいはい、ですぐ桜井さんのインタビューになるじゃないですか。その時に、うん、あの初めてこう映画館で、
はい、
フィルムの上映を、はいはい、レッド・ゼッペリンのやつを見て、
はいはいはい、
その時に、
はい、
ジミー・ペイジが憧れたいから、
はいはい、
ああかっこいいから憧れたらしいんですよ、うんうん、はいはい、これね、このセリフに聞き逃さなかったんですよ、
はいはい、
ドキュメンタリーなんですけど、はい、この時に今普通だったんですよ、
はい、
長谷さんが憧れたミュージシャン、はいはい、ジミー好きなの全然僕はいいです、は
い、いや、いっぱいいますよ、うん、世の中に、
うん、だから何々みたい、何々に憧れましたとか、うんうん、何々が大好きです、うんうん、なぜならそう見たから、
はい、
それを見たから、
はいはいはい、
影響を受けました、
はい、
この人なんて言ったか、
はい、なんて言いましたでしょう。
ジミー・ペイジになりたいって言った。
なるほどね。
これがね、全てを、
なるほど、
と包括してるんですよね。
ジミー・ペイジみたいになりたいではない
んですね。ないんです。ジミー・ペイジになりたい。
なるほどね。
外にちょっと吹き出しちゃって、
はいはいはいはい、はい、
やばいぞ。妖怪アンテナが立ったんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
で、すぐ次のシーンで、
はい、
普通だったらさ、ギター弾いてるシーンとか、
はい、うんうんうん、
になるじゃないですか、
はい、
じゃなくて DVD を見ながら、はい、衣装の相談を始まるじゃないですか、
はいはいはいはい、
衣装さんと一緒に、
はいはいはいはい、
うんと思ってちょっと待ってと、音楽じゃないじゃんこれと思って
しかもね、その衣装も、まあ、当然ね、世の中にはコピーバンドの方もたくさんいらっしゃるし、
はいはいはい、
でレッド・ゼッペリンなんて言ったら、はい、もうあのね、あの三大ロックバンドだったりもして、うん、あのまあ、本当にあのその格好をして演奏する人たちも、
はい、
まあ、5万と、
はい、それはいいです、
ね、未だにいます。ただこの人たちの、この人の場合はあれですよね、本当にジミー・ペイジみたいな格好ではなくて、ジミー・ペイジの格好なんですね。
このギャザーがね、
そう。だから普通にあの、デザインがジミー・ペイジと、まあ、あの、全く同じデザインっていうだけではなく、この、手を上げた時の、この肩のシワの寄り方だったりとか、こうね、袖のねじれ方であったりとかっていうところまでも。
だってジミー・ペイジになりたいんだ。
そうそうそうそう。ただ、同じ衣装だってさ、あのジミー・ペイジ本人だって多分日によってシワの寄り方違うと思うんですよ。
そうなんだ、そこなんだよ問題は。
いくら同じ衣装を着たとしてもですよ。
そうな
の。なのにここをね上げるともっとこっちだよねみたいな感じで
衣装さんもはーって言いない、はい、つって
あれきついぞ
でまたなんかで監督さんとかは多分海外の方なんですよね、は
い、多分そうですね。
で、はい、でなんかレッド・ツェッペリンは好きですか、はいはいはい、っていう質問に対して、はい、衣装さんが、うん、200間を置いた後天国への階段って言った時にこの人嘘をついてるとそれ嫌いとは言えないから、ね、カメラ回されて、
はいはいはい、嫌いじゃないまでもも
うジミー桜井の前で全然普段聞いてもらうとは言えない、はいはいはい、
そうですよ
もう圧が出てる。
そうですね、すごいよね。
でその後もうその後も今度アンプがうんの話になるじゃん。ハンダのギターじゃねえんだっていう
しかもさギターも出てきてもさギターじゃなくてさピックアップの
ピックアップのガードの
枠そうあの枠のあの削れ方の話
ちょっと待ってと。
あとねそのピックアップのコイルの巻き方とか
アンプのあのアンプ職人も73年の成と74年の時のこれが違うんですよねとか言われてもうんうんうんみたいになってじゃあこれやってみましょうかみたいなもう分かんねえよという顔しちゃってるのが素晴らしい。
すごいですよね。だから本当にこの人はねあの再現したいんですよね。再現というか、うんね、本当にあのその年代の
再現じゃないですよ。
再現じゃないですね。
ジミーページになりたいなの。これを間違えちゃいけない、
ね、
これをみんな勘違いしてるの。そ
うそうそう。だから一緒のメンバーになって偉い目に遭う
んだよね。そう。だってジミーページになりたいんだもん。これが素晴らしい。
この方の場合は本当にあのミュージシャンじゃないんですよね。ミュージシャンになりたいじゃないんですよね。
そうそうそうそう。
ジミーページになりたいだから。
ジミーページになろうと思ったら結果的にギターすげえ上手くなっちゃった、う
ん。演奏するしかなくなっちゃった。まあそれそうですよね。ジミーページになりたいっつって野球選手にはならない、
ね。ならないよね。だから、うん、ジミーページになりたいからギターもジミーページ、
うん、上手くなっちゃった
のよ、うん。これがすごいことだなと思って。
そうですよね。
で、うん、これねすごかった。ですね、
で本当に僕の想像としてはこの方、まあ、あのこちら の, あのなんていうんですかね、まあ、あらすじにも出てきますけれども結果的に、ね、本当にジミー・ペイジさんご本人の耳にも入って
だってすごいんだもん、
ね、すごいですよ。であのなんとねなんとなんとこの人のライブをジミー・ペイジさんご本人が
ジミー桜井さんのライブを、
はい
引きつけてご本人が、うん、あれ多分ちょっとサプライズ的な感じでした
ね。まあそうですね、突然来たみたいな、うん、本人も感動して、うん、まあぶっちゃけさジミー・ペイジに憧れてる、まあ、うん、なりたいっていう人にとっては言ったらもう最大のクライマックスじゃないですか。
いや最高最高、
もう本当にまあ言ったらゴールみたいなもんですよ。
そうだ、そのためにやってるみたいなところが正直ある
から。だから僕てっきりですよ、うん、てっきりこの映画、まあ、で実際に会うシーンもコマーシャルで出てたから、うん、ライブ見に行ったから、ね、きっとこの人が一生懸命ギターを練習して、まあ、そんな衣装もね、細部にこだわるまで、うん、あの、作り込んで、うん、いろんな人と、あの、まあ、ショーも何回も重ねてですよ、
うん、
ようやく、最後の最後で、ジミー・ペイジが見に来てくれた、
うん。
そこで俺感動して、泣いて、うわーって拍手して、エンドロールが流れていくんだなって思ってたんですけど、
写真も撮ってたね、
そうそうそう。で、それがもう本当最高のクライマックスで終わるんだと思ってたら、最初の10分で出てきたんですね。ジミー・ペイジさん。
ご本人登場が早すぎんのよ。
あれと思って、俺、あれって言っちゃったんだよ。
そう、え？でね、これ、このドキュメンタリーのやばいところは、ここからなん
だ。なるほど。本題はそこからなんですよ。
これね、相当深いことやってて。
そうですよね。
すごくないですか？だって、この後、妻と話して、
はい、
あ、ちょっと待ってください。一回話戻します。一回話します。
はい、
あのジミー・ペイジになりたい桜井さんはジミー・ペイジに憧れていろいろ活動されてるんですけれども、はいはいはいはい、ご結婚されてました。
そうなんですよね。
しかも美人な方でした。
まあまあお綺麗な お若くてね。
森さん何やってるんですか。
え？
奥さん、
はい、
今いないじゃないですか。将来奥さんをやっぱゲットするためにはジミー・ペイジだったんじゃないかな。
まあ、ジミー・ペイジに憧れてればよかったもんね。
今からでも遅くないです。
そっか、俺志村けんに憧れちゃってたから あの人もね、だって、
いや、それ間違ってないよね。
あの人も独身だったからね。
ああ、そういうことか。
そうだったね。
そういや、いいですよ、ごめんなさい。
まあ、いや。
で、
うん、いいんだよ、俺のこと。
そうだ、はい、こんな人、うん、こんな人って言い方おかしいか。この人結婚してんだったら、うん、逆にちょっと意外。
俺もびっくりした。
しかもちょっと完全に理解者でしたよね。
俺がこんなこと言うのはおこがましいけど、結婚できんだって。
いや、仮に俺ね、結婚したとしても、その、ジミー桜井のジミーページ領域には入ってこない人だと思ったら、
意外と入ってきてんだよね。
意外と一生懸命衣装作ってました、
うん。ぐいぐい来てんだよね。
あ、そういう感じ。
まあだから、きっと好きなんでしょうね、ジミーページも。
そうそうそうなんですよ。
この方はね。
まあ、よかったなと思って、うん。
いい人見つけましたね。
で、いいじゃない。ご結婚もされてて、
ジ
ミーページご本人にも会えて。
会えて。
べた褒めですよ。
そうですよ。
終わりでいいじゃない。
うん。
何があるの、この後。
アメリカに渡るんですよ。
妻と話して、このままだとお前は終わるって言われたと。俺は終わるって言われたと。いろいろ考えて、次のステップへ踏み出すことにしたって。ドローンのなんかロサンゼルスの映像が出た時にすごく嫌な予感がしたんです
よ。そうそうそう。
ちょっと待って、これ行っちゃうんじゃねえか。
ジミーさん、あなたサラリーマンでしょ。
いいよ、観光でさ、
うん、まあまあまあ、
行くのはいいよ。
そうですね。
だから今まではサラリーマンで、うん、週末にジミー桜井として活躍されてる、うん、いいじゃん、うん、それでここに来て、うん、会っちゃったから本人、
そうだね、
もう
火もっとついちゃったんだよね、
次のステップ、次のもっと上のステージ、やっぱ本番に行くしかねえと、
はい、
行っちゃったね、ロサンゼルスに活動の拠点を
移す、
単身ね、
嫁を置いてね、
十日町に母も置いて、うん、単身移して、うん、レッド・ツェッペリンのコピーバンド、
はい、
レッド・ツェッペゲインに加入、うん、
加入しました。
でレッド・ツェッペゲインがどれくらいの立ち位置なのか分かんない、
うん、分
かんない、俺も分かんない、素人が分かんない、
でもまあまあでかい箱とか
やってたんだけど、うん、だからそこそこ有名だと思うんです
よ、コピーバンドの中で、多分コピーバンドではまあまあな位置にいる人たちだと思います
けど、バッツリカットされてましたけど、
はい、
あれだからジミー桜井が入る前のジミーページいたでしょ、
はい、多分そうだね、まあ、もしくはちょうどまあ抜けたのか、
そんなタイミングよくないって、
あ、そうか、
だからジミー桜井があそこに加入するエピソードがなんかあったのよ、
はい、
でもそれは編集で切らざるを得ない状況、だからもう圧倒的な実力で見せつけたんだような気がするんだよね、
まあそうでしょうね、うん、
だってジミー・ペイジが来ちゃったんだ、
うん、そうですよね、ほぼご本人様ですからね。
でツアーを始め出すんですよね、うん、全米ツアーとか、
そうそうそうそうそう、ただ
いや、いいじゃない、それで
いいんです、
本場のレッド・ツェッペゲインでデカ箱とかでもやるようになり、もうワーキャー、うん、フェスに呼ばれてるでしょ、あれ多分、
はいはいはい、
ぐらいの感じでワーキャー言われてて、はい、うん、ぶっちゃけ生活できるぐらいはもらえるぐらいのギャラはもら
えてんじゃないですかね
っていう、うん、もうアメリカでも活躍されているジミー桜井さん、うんうんうん、全く問題ないじゃん、
ただ
ないよこの後何も話の展開が、
まあそれだけ、まあね、コピーバンドとはいえ、まあ、いろんな箱でやってツアーもやれるぐらいのバンドですからね、はい、よっぽど、まあ、実力とかもあるところですし、
はい、
認められてる人たちなんでしょう、
いいじゃないですか、
それにもかかわらず、
え、
温度差が
特にボーカル、
うん、だって普通でもそこまでのやってるんだから、相当そのレッド・ツェッペゲインでしたっけ、
はい、
相当な温度高いはずなんですよ、
いや相当あいつらも気違いレベルの、
あいつらの相当なんですよ、
気違いレベルに、
まあね、
好きなはずよあいつら、
だってロバート・プラントの格好してましたもんね、腹出して
してた、
こんな
してた、
腹出してね、
してた、かなり分かってるはずなんだ、
そうですよ、だってコード付きのさ、うん、マイクを持って、ちょっと輪っかにしてこうやって歌ってましたよ。
俺たちは趣味じゃないと、うん、そうそうそう。プライド持ってやってるんだっていうところはすごい伝わってきたよね。うん、
なのに、それ以上の温度がこの人高いんですよ。そんだけの、だってね、ツアー回るほどの バリバリのコピーバンドが弾くほどの。
なるほどなと思ったのは、はい、ジミー・ペイジだから、はい、ツアーよ、はい、コピーバンドのツアーで、地方に行って、はい、ヒット曲だけをやる、うん、ジュークボックスは嫌だ。
嫌だ。
いや、ちょっと待ってくれと。
もっといろんな曲をやってるんだと、ツアーでは。
ジミー・ペイジだったら今日これをやらない。うん、なぜならジミー・ペイジになりたいから、うんうん。ちょっと待ってくれと。
ソロもこの年代のバージョンじゃないと弾かねえ。
そう。これは今の73年のどこどこ ?74 年のどれとか言うの。
ドラムにも、他の人の演奏にも口出しますよ。その時はこれじゃない。ダダンドゥンドゥンドゥン。なんだ。
いや、これ今強めに言ってるけど、はい、この人たちはすごく優しい感じで言ってます。
え、ただまあ、受けてからしたら、きつい言い方だよね。
そう。だって、もともと好きなんだもん、受けての方も。そうそうそう。これね、結構、すげえ問題だなと思って。いやいやいやいや、じゃあ、あれですよね、森さん言ってたじゃないですか。はいはいはいはい、イエモンが、はい、昔、はい、フェスに出ても、はいはい、その最新のアルバムからしかやらなかったけど、はいはいうん、最近は、うん、もう、うん、まあこういう言い方あれだけど、うんうん、ヒット曲が多いフェスに出たら、うんねはい、なんかその気持ちも分かる
分かる分かる分かる、うん、
両方のね、うん、
お客さんが喜ぶのをちゃんと合わせるようになってきたみたいな角の取れ方はしてきましたよね。
そうでも、
は
い、この人、はい、ジミー・ペイジだから
そうそうしかも現役の頃のジミー・ペイジだから
そうだから角なんか、うん丸くならない
ね。ならない。永遠にね。
そう。なぜならジミー・ペイジになりたいから。
しかも、その頃の70年代のジミー・ペイジになりたいから、ね。
73年か4年ね、はい。
だって、今のジミー・ペイジだって多分、もう丸くなってますよ、
今仮に、うん、やるとしたら、うん、多分、ヒット曲をやると思う。
ヒット曲満載ですよ。
うん、だって、そうだ、73年、4年のあの当時のジミー・ペイジだと。
うん、
やんないよ、ヒット曲なんて。
やらねませんよ。
俺が世界の中心だって感じだもんね。そこでなんか言われるんだよね、うん、なんだお前この前、うん、いきなり25分間ギターソロやりやがってみたいな。そんなこと言われてもジミー・ペイジなんだ。
しょうがないよ、やるよね、花形ギタリストなんだから。
ジミー・ペイジなのよ。これは根深いなと思って。わかるわからない、違う、落語の古典芸能をやるってこういうことなんじゃないかなと。ちょっとだ自分もね、例えば若い時は例えば落語とか聞いても同じ話をする時があるじゃないですか。なんだ俺このネタ知ってるよ、
そうだね、
話者が違ったとしてもちょっと損したぐらいの感じだったけど、やっぱこれぐらい年になって、あ、それは知ってるけど、あ、なるほど、この人がやるとこうするんだとか、うんうんうん、そこを解釈なんだとか、はいはい、そういうなんていうの、わびさびのところでの面白さみたいな感じじゃない、
うん、
なんかそっちに行っちゃってるよね。
そうだね。だから本当これ見てて思うのは、好きなものが一緒でも目指すところが違うとこんなにきついんだっていうのは、僕も一応劇団の運営とかしてたじゃないですか、
はい、
主催になってたんだけど、もうそっちの目線で見ちゃって、もう途中で本当にね痛くてお
えーってね。
いやもうこの人メンバーに入ってきたらきついだろうなっていうのは思ったよね。
なんでピック持ってるのこの曲っていうベースのやつに、
う
ん、初対面でしょ、あれ多分ちょっと、ね、初対面でちょっと合わせた
後によそしい感じがちょっと入りつつも、
うんうんうんうんとか多分ベースのやつもその後、うん、結局加入はしなかった
ので、ね、ドラムしか入らなかったんですよね。
だからこれねすごく難しい。であとやっぱり、うん、だいいんですよ、好きなものを真似るっていうこと自体は、うん、自分もそうですし、はいはいはいはい、誰でもそこから入りは全然いいんだけど、はい、うんうん、途中のインタビューでね、うん、すげえいいこと言ってたなと思って、はいはい、桜井さんが、はい、俺は何を持ってないからね、
あ、言ってましたね、僕もそこは印象的でした
ってなった時に、普通って好きなものを真似た時に、うんうん、はい、あ、うまく真似れるようになったら、うんうん、ちょっとだけ半歩だけ外
出てる。
いや、そうだよ、自分のアレンジを加えたりとか、ね、
そうで、それがオリジナリティっていうものじゃないですか。
まあ、それがね、受け継がれて今どんどん音楽とかが
進化してってるわけだけど、うん、この人、うん、出ないんだ。
そうそうそうそう、だから本当にまあもうジミー・ページになりたいんです
よ。そうだから半歩出ないっていう選択肢をした男、いやすげえなと思って。
本当、いやだから僕思ったんですけど、いやすごい技術もお持ちじゃないですか、うん、まあ、僕ギター弾けないからこの人がどれくらいすごいのかは分かんないけど、ただまあいろいろ一応音楽は聴いてるから、途中であの弾いてるのは見たら、まあむちゃくちゃすごいんだなこの人っていうのは分かりますよ。でもあそこまで行って自分を出したいっていう気持ちが1ミリもないのすげえなと思って。
何もないんだ。
ないんですよね、
自分に自信がないんですよ。
まあ、まあそういうところなんですかね。
で、あとジミー・ペイジになることで認められてきたから、半歩外に出るっていうことは失礼だと思ってるんだ。
いやでも求道者って感じはしますよね。そう、完全に。
あ、なるほど、こっちの道もあったんだっていうの、なんかすごくズキューン
って。そうだね、だから多分この人、まあ、これ言ったら乱暴かもしれないけど、ギターとかそれにもあまり興味はない人なんじゃないかなって僕は思っちゃって。
音楽そのものだとね、ちょっとややこしいのよ、うん、ジミー・ペイジになりたいのと、うんうん、音楽そのもののマジックみたいにもかかっちゃってるの、うん、そこがなちょっと ね、
そうですね、
ブレンドされちゃってるところがあるから、自分でも多分ね、うまく処理しきれてないんだよね
多分。でこの人多分ギターうまくなりたいのともちょっと違うんですよ。
違う、ちょっと違う、
あのやっぱジミー・ペイジのプレイをしたいだけで、
でもなんかそのライブにいる上でのなんかフュージョンみたいな、お客さんとの一体感みたいな、音楽そのものの楽しさを気づいちゃってる
感にもあるから、やっぱライブはね、麻薬みたいなものがあって、それこそね、あの金がなくなってもやりたくなるぐらいのものですから、
そこ気づいちゃってるからこそ、これは厄介だなと。
いやだから本当見てて、この人はミュージシャンなのかな、どうなのかなっていうのも見てて思ったんですよ。もちろんエンターテイナーではあるんだけども、no. でもさ、その楽器にもこだわるし、あのね、ああいう音とか、うん、あとアンプにもすごいこだわってたじゃないですか、うん、で周りの演奏にも当然こだわる。でもこれってなんていうのかな、まあ、うまく言えないですけど、多分この人がね、あのミュージシャンとして高みに行きたいと思ってやってることじゃないんですよね。
ああ、なるほどね。
あのやっぱジミー・ペイジになりたい、
なりたいから、
もうそこに
ジミー・ペイジとしての高みなんだよね。
そうそうそうそうそう、
あ
多分、
あそうな気
がする。だからとなると、この人はミュージシャンなのかっていう話にもなってくるじゃないですか。多分ミュージシャンじゃなくてジミー・ペイジなんですよね。
そうそうなんだよ。でミュージシャンですかって聞いたら、うん、じゃあジミー・ペイジだよって言い返してき
そう、うん、そうですよね。だって俺あそこまでギター上手かったら自分でフレーズ作りたくなるもん
ね。なるなる。
でもこの人そういうの1ミリもないじゃないですか。ない、そういう欲、
絶対ない、そういう欲じゃないもんね。
で、あの、まあ、桜井さんっていうギタリストとして何か有名になりたいわけでもなく、
そうジミー・ペイジ、
ジミー・ペイジとしになりたいぐらいだからね。すごいよね。だからそこが僕ちょっと理解できなくて全然。
ああ。
やっぱ僕は僕としてなんか有名になりたい気持ちがすごく強いから
そこを全部
ないですもんね。
それないというか、そぎ落とし、うん、出さないようにしてんのかなっていう。
いやでもあれは努力で出さないようにしてんじゃなくて、やっぱりこの人にないんだと思う、うん、
だ職人なんだよね、うん、
じゃないとあそこまで全部をかけれないもん。
すごいなと思って、うん、
でもジミー・ペイジ道ですよ。
でちょっと似た話じゃないんだけど、うんうん、先月、
はい、
アジアンカンフージェネレーション見たんです
よ。
私ね、20年ぶりぐらいに、
はい、
フェスから20年ぶりぐらいに久しぶりに見たんですよ、
は
い、そしたら、
はい、
それこそね、ライブって CD の音源とかは当然あるとしても、はい、その場の雰囲気とか、はいはい、その20年の間に熟成された何かとかで、
は
い、微妙にちょっと違ったりとか、ね、それなりのアレンジだったりとかの、その差異じゃないけど、うん、そういうのも楽しむのも、
そうですね、ちょっと変わってくる
っていうのも一つの美味しいところじゃないですか、
はいはいはい、
できますみたいな感じじゃないですか。味感がね、まんま CD なの
よ。ああ、なるほど。あ、そういうバンドなんだ。
で、他のミュージシャンのやつに聞いたら、いや、あの人たちはいかに自分をコピーするかっていうことに特化してると。
なるほどね。
で、あの、あ、これ今 BGM でかかってんだなと思って、うん、フェスの会場とかで見たら、うん、本人たちがやってたみたいなことはよく言われるんだって。
そうなんだ。
これだからジミー・ペイジとやってること一緒なんだなと思って。でもただオリジナルが自分だから、
うん、まあまあね、
それをだからその1回決めたことを20年ずっとやり続けるってこと自体がとんでもないことだっつ
うの、うんうんうんね、
ピアノ線の上をずっと歩いてることだし、とんでもない曲芸だって言ってて自分はできないって言ってて、これだからちょっとだからジミー・ペイジの感覚と似てんのかなこの人たちは。
しかもこの人はそれを他人のものでそれをやってるわけだからね。
そうだ、自分のものだからそれは俺成立すると思う、う
ん、ま、それは分かる。確かに自分で設計図を作ってるから、うん、その設計図が正解なんだって思ってたら、うん、多分それはできるかなっていう気はする。モチベーションにはなるかなとは思うんですよね、うん、
そう、他人の設計図をいかにトレースするかだもんね、うんうん、
それ言ったらセリフだってね、自分の言い方とあの人の脚本家の言い方ちょっと違うんだよなっていうのはあるじゃないですか、役者のセリフでも、はいはい、でそれをまあね、あのセリフ、ちゃんと書いてあるセリフ通りに読んでくださいっていう演出家さんもいれば、あの脚本家さんもいれば、あの意味さえ取ってれば自分の言い方で言っちゃっていいですよっていう方もいて、まあ、それはどっちももちろん正解なんだけども、
橋田須賀子さんなんかは一文字違うだけでマジぶち切れるっていう、
あの句読点の打ち方だけで違うっていう言われますからね。
ジミーページ派だよね。
そうですね。ただそれはもちろんあの僕もどっちの役者さんとやったこともあるし、それはあのできるんですよもちろん、はい、あのでどっちも楽しい刺激はあるし、はい、ただどっちかだけをやれって言われたらまあきつい。
あ、きつい、
うん。ただこれはやっぱでもこれはもう本当に内側からもうこの人はもうそうなってるんで、うん、人から言われたら絶対できないですよこれはね。ただもうただただ僕ははぁーと思って見てましたね。
でこれ最後どうやって終わるんだろうと思って、うん、結局だからレッド・ツェッペゲイン もあの脱退するんですよね。
脱退したのか追い出されたのか。
まあ両方、
まあ、両方
で自分でなんかバンドメンバーとか集めたりとかするけど、はいはいはいはい、そんな熱量高いやつがそんないるわけないじゃん、まあ
まあまあ、うん、一応活動されてるみたいだけど、まあ
でもね最後にねちょっと救いがあったなと思ったのは、ゼッペリンのオリジナルメンバーのドラムの息子が今やっているバンドに呼ばれてる、
呼ばれた、
うん、あれって、まあ、ご本人じゃないにしても、うんうんうん、オリジナル要素あるじゃん、は
い、素晴らしい、うん、
で多分、うん、あの息子のやってるバンドはよく知らないけど、多分ゼッペリンの曲もやってると思うんだよね。
あれってさ別にゼッペリンのコピーバンドではないんだよね。
多分違う、
違うよね。
ゼッペリンの曲もやってるじゃない。その時にジミー・ペイジとしてステージに立つことは正解なんだけど、ただねあの息子のドラムの息子は唯一言えるのはここをこうしてくれって言えると思う。
ああ、はいはい。
なぜならジミー・ペイジと一緒にやっていたやつが言うから。
そうだよね。
初めてなんかそこで、
はい、
その意味で対等に話せる人と今やれてんのかなと思って。呪縛からもしかしたら、
うん、そうかもね、
うん、時呪縛っていうのもおかしいか、うんうん、
いやでも俺は呪いにかかってると思うな、うん、この人は。
そうだね、うん、そうだ、
ジミー・ペイジっていう呪いにかかっちゃってる人だと思う。
だから呪いから初めてもしかしたらちょっと、
はい、
飛び立て始めたのかなと思ったところで映画が終わるから、すげえなこれと思って、
もう
芸能演芸の話じゃんと思って、
うん、そうですね、
号泣ですよ。
いやでも僕もただただ
すごいここまでの求道者だと思わなかったから、すごいですよ、
うん、
何も持ってないって言い切ったもん
な。そうだよね。それってね、普通に、まあ、アーティストで言ったら絶対認めたくないじゃないですか。
いや、絶対言っちゃいけない言葉ですよ。
そう、出てこない言葉ですよね、うん、っていうかそういう発想自体も、まあ、かっこつけてもしかしたら言うかもしれないけど、自分は何もないので絵を描きますみたいなことは言うかもしれないけど、うん、この人は心から言ってるから本当にそう思ってるんだろうし、うん、そもそもそこじゃないし、うん、この人がやりたいのは。
これ
はでも素晴らしい、すごいもん見たなって思いましたね。
そう、すごいもん見ちゃったなだよね、うん、で今ね桜井さん、うん、ウィキペディアで見たら、
はい、
61なんだよ。
なかなかのお年でも、まあまあそうか、はあ、
でさ、これどうした、体型も寄せてんじゃん。
寄せてる、まあ、寄せてる、もう完全にね
寄せてるってか、なりたい
なってる、なりたいから。
でアメリカに行ったのが多分40代後半、うちらぐらい40代後半か50代前半ぐらい、
はいはいはいはい、
やっぱりあそこがラストチャンスだと思ったんだよね、本人も。
そうかもね、
すごいなと思う、うん、ちょっとね、うん、国宝だね。
そうだね、
この人
もうはっきり言って僕もね、あの本当これ見ましたけど、あの共感できるかできないかで言ったら全くできなかったんですよこの方にはね。
でも分かる、
うん、ただもう本当にすごいなと思って、全然否定はしないし、うん、尊敬もしましたね。もう本当こうは生きれないと思った。
伝統工芸と一緒だもん、うん、もう
そうですね、絶対自分を出すっていうことがないから、いや本当すげえなと思いましたね。ただただ
で多分ね、うん、あれなんですけど20年ぐらい前に、
はい、
私ヤングギターの付録 DVD の撮影をしてまして、撮影の方ね、
はい、
撮影だけね、来てた気がする
付録の撮影で、
そう、実際のジミーページで会う前。
なるほどね。
のジミー桜井、
その頃はジミー桜井って名前だったのかしら。
確かそうだったと思う。
もう俺本当にこの方ちょっとあんまり存じ上げなかったんで、いつぐらいからこういう活動してるのかもう知らなかったんですよ。まあ、多分ただこの人初めからこうなんだろうけど、
初めからこう、
うん、でも
とんでもなく、だ俺この失礼な話なんだけど、はい、とんでもなくうまかった記憶あるのよ。
まあうまいでしょうな。え、あれそれは演奏しに来たって
ことでしょ。演奏しに来て、とんでもなくうまくて、ほんと失礼な話なんだけど、俺この映画見てないから、ただのオタクだと思ったのと、正直え、これだったら別に CD 聴きゃいいじゃんと思っちゃったの、ね、撮影しながら。
なるほど。
ああなんか失礼だったなと思って。
あ、それはあれやっぱジミー・ペイジの演奏
を、
そう、
演奏奏法を教える。
なるほど、教則みたいな。
教則。
なるほどね。すごいね、歴史ありだね。
ああと思って、ここまで来てたかと思って、この人、うんうん、そうか、ただ趣味でやっているだけの人だと思ってたから、
はいはい
はいはい、違ったね、志は高かったね。
いや、ですね、いやなかなかできないですよ、本
当に。オタクの最終進化系だよね。
そうですね、オタクからもう一歩行ってないと、
行ってる、オタクのもう一歩先だよ、うん、ここまで来ちゃうとやっぱ そうね、確かに見れるね。
まあ、そこ行っていい領域なのかどうかがちょっとわからない僕には。
確かに、
うん、
この領域は、
うん、行っていいのかどうかが僕はわからない。
この領域踏み込むと、
うんうん、
帰ってこれなくなっちゃうよ。
いや、うん、いや帰ってこれないです、
帰ってきてないけど実際、うん、
ビビりますよね。この人が何年か経ってジョーペリーになってたらビビるもん。その時は俺怒りますよ。
そう、
お前何なんだそれっていう。まあならないけど。
いや、まあまあ最近ハマってるんで。
同じ年代だし、ね、
最近ハマってるじゃないお前は。バロン。なってた。
はい、いやーびっくり、うん、いや本当にただただすごいと思って見ちゃった。
そうだから、レッドツェッペゲインで、うん、六本木シアター EX で、はいはい、なんかお客さん
大きい箱ですよ、うん、
日本公演ですよ、うんうん、で日本公演で日本のお客さんもすごい喜んでて、うん、なんかそれっぽいさ、うん、感じでスローな絵で、うん、なんかちょっと感動する感じで編集してたじゃん、はいはい、
これが完成形なんだ。
なるほど、もう本当に熱量っていうのはやっぱり何かを凌駕するなと、ちょっと俺も泣いてたら、ね、次のシーンですよ、ジュークボックスをやら。いやちょっと
あれ
ビジネスとは違うんだよ。ジミー桜井はやっぱりビジネスの面に関してはちょっと違うんだよねってボーカルですが言ってて、あれあれあれあれ
ちょっと呆れ顔でね、
うん、あれあれあれあれっていう、
エンターテインメントってそうじゃないでしょっていう顔して、いや
そう、あちょっとあれあれあれ、
いや正しい正しいんだけど、
ちょっと待って、今すごいいいクライマックス、うん、
あれ終わる、俺拍手するつもりだったよ。
そう、
あれあれ時計見たら、あ確かにまだそんなに時間経ってないこれはそんなに時間経ってないんですよ。
だここまで踏み込むのかと思って、
うん、
すごかった、うん、
いやすごかったね、
求道者なんだね、
う
ん、
本当に求道者っていうものを見た気がします。
うん、
うん、ぜひあのね見ていただきたい。
ジミー桜井さんのライブは行きたいもん。い
やちょっと行きたくなったね。
いやだからすごいことはさ、やっぱりこれ全部映画見終わった後、あーだこうだうちら言いましたけど、じゃあライブを見たいか見たくないかだったら全然見たいじゃん。
見たい。 し、俺もなんか共感できないとか言ったけど、いやマジで本当に尊敬はする。この人はすごいと思って。
すごいね、最終的にライブ見たいで終わらせるから、う
ん、見たい、普通に行きたいもん。
すごいことをやってると
思う。でも多分俺このタイミングで来んじゃねえかなって気がするんだよね。今だって稼ぎ時だもん。
そうでも違う、
あでも商売じゃないんだよ。
商売じゃない、そういうのは違うのよ。
まあでもちょうどタイミングがあって向こうの自分のご自身のバンドとかもういい雰囲気だったら来てくれるような気がします。
うん、年内に1回ぐらい来るんじゃないか
ね。来てくれるんじゃないかね。どうなんだろう、この人って日本での、でも海外に渡っちゃってからさほど日本でライブはやってないよね。あんまりやってない
と思う。
で多分クロコダイルでやるような、
原宿クロコダイルね、
俺何回か行ったことありますよ。こう上にね、あの本当にあのいるんだよね、ワニのあのぬいぐるみみたいなのが。
原宿クロコダイルかって感じがするんだよ最初とか。まあまあそうだろうなっていう。
あぶっちゃけ飲み屋だからね。
あそう、まあまあそうだろうなっていう。だからなんだろう、あそうあのなんだっけ、そうでこの人を見てさ、あれも思い出したのよ。ルパンの声の。
はい、クリカンさん、
クリカンさんの前、うん、インタビューを読んで、はいはいはい、なんかね、そのなんだっけあの、はい、オリジナルの
モンキーパンチ、
山田康夫さんがルパンをやってた年を超えたんだって、
う
ん
う
んうん、クリカンさんが。でそれに対してのインタビューみたいなのがあった時に、最初の方は確かに、うんうん、ちょっと色気出してたの、自分なりのオリジナルみたいなことも考えたけど、もう今はいかにトレースするか、
あれだけのレベルの人でもね、
だから超えてるわけじゃん、やってる年数そのものを、はいね、けどオリジナルをいかにトレースするかっていうことが一番自分の目標になってますっていうふうに言ってた。あなんかそれの話とね、なんかちょっと、
いや確かにね、もうそれって相当難しいですよね。もういないものの再現するっていうのは、
うん、
しかもね、山田康夫さんがよりも、まあ、年上になっちゃってるわけじゃないですか、うん、山田康夫さんもとっくにいなくなっちゃってる人が年取った時の演技を他人がするってことでしょ。
そう、
それってもう訳がわからない、すごいこと
すごいことをやってるんだね、やっぱり栗田さんの覚悟が、
いやマジで、あの本当に命がけですよ多分それ。
だやってることは一緒なんだ、
うん、まあまあそうですね。いやすごいな、
だからすごい、
絶対できないな、
うん、だから行きましょう、ジミー来たら
行きましょう、行きましょうね、
うん、
あのあれですよ、あの夢グループのライブ行ってる場合じゃないですこっちですよ夢グループも面白いけども、
だこれでキャッチコピーが微妙に違うんだよね。大好きなことを手放さなければ人生は突然に転がり出す、うん、ジミー・ページ絶賛奇跡と感動の傑作ドキュメンタリ ー、
あ
ーなんか違うじゃん、ちょっと軽いじゃん、軽いじゃん、
そんなもんではないです
よ。そうじゃないんだよ、
好きなことやって食えるようになりましたみたいな話ではないですから、
そう食える食えないとか二の次
三
の次、
そういう問題じゃないですから、この人は
そういうんだよ、そういうんじゃないんだよっていう、
もっとね、なんていうかこう
根源的な話だよね、
狂信者の末路みたいな感じですよね、うんうん、
でもだからマイナスのキャッチボールかけづらいから、まあ、よくない
ね、うん、
そうね、口当たりがいいと降格しかないよね、まあ、
そうね、この人だってさ、いや絶対に幸せな人生歩んでると思うんですよ、うん、苦しみながらもね、うん、辛いこともいっぱいあるでしょうけど、うん、ただこの人のやってることを忠実に文章で書くとネガティブなイメージにしか聞こえないと思う。
あ確かに、だからでもこれ今回映画なんだよ
そうか、
文章だと、
いやそうね、
モノマネでもないじゃん。
そう確かに、そうそうそうそうそう、
文章だと分かんねえから映画なんだ。
そうだね、
ああこれね、
うん、
ぜひ見てない人はね、見てもらいたい。
いや本当にあのぶっちゃけあのレッド・ゼッペリンとかそういうの全然知らない。
まあ、
僕もあのなんかちょっと有名な曲ぐらい知ってるかなぐらい。
自分もそうよ。
全然知らないので、それでもここまでハーってなっちゃったんで、ね、あの本当に洋楽興味ないんですとか、むしろ音楽に興味がないんですっていう人でも、
全然そういうことじゃないからね。
そういうことじゃない。あの音楽を何か語るようなあの話じゃなくて、本当にあのヤバいおっさんの生き様の話。
そうね、レッド・ゼッペゲインのさ、なんかプロデューサーのさ、うん、なんか、はい、F1 みたいに乗ってるおっさんの話も面白かった。
ああ面白かったですね。
なんかディズニーランドを立ち上げたみたいな感じで、はいはい、ディズニーランドは 全部あれ偽物だろうと、うんうん、で偽物なのにみんな楽しんでるだろう、うんうん、だからコピーバンドを楽しませるやり方は俺は分かるみたいなこと、うんうん、ああなるほどなと思ったけど、コピーバンドじゃないんだよ、
う
ん、
そうなんですよ、それを超えちゃった
から、ね、ジミーページなんだよ。
そうなんですよ本気であれなんですよ、あのミッキーの中に人なんて入ってないよって言ってる人なんですよね。ガチで。
そう
なんだぬいぐるみってっていう感じの人ですよ。で、しかも、それが、あの、分かった上で意地を張って言ってるんじゃなくて、うん、ガチで言ってる
タイプ。ガチで言ってるタイプ。ディズニーランド、そうね、うん、
いや、いやでもね、本当ね、この人を形容しようとすると、そうちょっと、いや、でも、
言葉で
違うな、ちょっと違うなっていう感じになるんで。
共感はものすごいできるんだけど、
そうそうそう、
言葉で表現しづらいんだよね。
とにかく見てほしいとしか言えないですね。うん、本当に、あの、多分、あの、それほど長くやってる映画ではないので、もしかしたらこれが配信される頃にはだいぶ減ってる気が。
これね、俺配信しないと思うよ。
あ、いや、あの、僕らのね。あの、
あ、じゃあ、この、
あ、この映画はね。あの、ちょっと多分音楽関係のいろんな難しさもありそうですしね。
のと、あと、映画館だから聞かせられるみたいな、その変装があ
るじゃん。なるほどね。そうですね。
多分すげえなんかね、マスタリングにこだわってそうだった、うん、曲に関しては。
なるほど。
だから配信だと、え、配信っていうのは家のテレビで見るってことですか。
そうですね。多分なるほどね。
そうするとちょっと演奏の仕方を変えないといけませんね。
あのテレビショーのチューニングがまた違うん
で、テレビショーのチューニングが違うんで全部録音させてもらってもいいですかみたいな。ああっていう
結構で全般的にあのドキュメンタリーってね、やっぱ元の版権があったりもして、なんかあの、うん、大人の事情で普通に配信できないのとか結構あるんですよね、うん、人気があってもね、うん、
これはすごかった、
はい、
ぜひ
ぜひ
皆さん見てください、
見ていただきたいと思います。はい、
はい、ありがとうございます、はい、ということで、東京ミルク放送局では、はい、チャンネル登録いいねお待ちしております、
はい、
明日チラシとか言っちゃった、
はい、
3月20日からですね、はい、東京ミルクホールで、虹色トロツキ、
はい、
公演やらせていただきますんで、はい、ぜひ皆さんね来ていただければなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日も、今回もお届けさせていただきました、はい、また次回よろしくお願いいたします。
あ、いや言ったらダメなのかこれ。